ご理解第45節。世に三宝様踏むな、三宝様踏むと目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかがん。人間は身代ができたり、先生と言われるようになると、頭を下げることを忘れる。神信心して身に徳がつくほどかがんで通れ。とかく出る釘は打たれる。よく頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり手を振り上げたりすることはないが、油断をすな。慢心が出るとおかげを取り外すぞ。信心は本心の玉を磨くものと知れ、ありがたい心も育ってくる。真心も見えてくる。おごる心も影を潜める。おかげは嫌でもついてくる。おかげは嫌でもついてくると。そのおかげ、まあ何がおかげかということが、まあ問題といえば問題ですね。私どもはやはり自分の願い事が叶う、そのことをおかげと、まあ認識いたしておりますね。大抵がそうですね。ここ数日、助かりということを、まあ、教えていただいておるように思いますが、その助かり、その助かりの段階、ステージと言いましょうかね。第一ステージ、第二ステージ、第三ステージとかありますね。その第一ステージ、それはいわゆる私どもが願い事が叶う、その時に感じる助かり。お届けをする。そして思い通りのことにことが運ぶようになる。大学受験なら大学受験、病気なら病気が治る。人間関係がで悩んでるならそのことがうまくいくようになる。あるいは商売が繁盛する。まあさまざまな私どもの願い事があるわけですけれども、その願い事が自分の思い通りにことが運ぶようになる。その時に助かったと感じる。そういう助かり。これをまず第一義的な助かりのステージだと思うわけですね。しかし、そこ止まりでは本当の助かり、真の助かりではない。その次のステージの助かりへと心が育っていかなければならない。そういう中に、昨日師匠の研修の時のテープをいただいておりましたら、哀楽的助かりということを申しておられました。哀楽的助かり、さあその哀楽的助かり、まあその内容まではまだ触れておられませんでしたから、そこまではわかりませんけれども、私がその研修の録音テープを、まあ、今はデータになっておりますが、デジタルデータですが、それを聞かせていただきながら感じさせていただいたことですけれども、その中でおっしゃっておられることがある、まあ親御さんですかが、子供さんの大学受験のことで師匠大坪宗一郎氏にお願いに来ておられた、お届けをされた。そしてまあ一回だけではありませんね、まあ何回か参ってこられたのでしょう。そしてその次に参ってこられた、ある時はその修行生の先生がそこに座っておられた。そしてその修行生の先生にお届けをお願いをされた。そしたらその修行生の先生が何かリズムを感じられたのでしょう。あ、この方はおかげになるなと感じられたのですね。それでおかげになりますよと、おかげをいただきますよと答えられたわけです。そしてそれからまた数日経つわけですけれども、でその試験が無事に終わり、合格発表があった。そしたら 残念ながらその音だけお願いに来られた方の子供さんは試験を落ちておられた。まあ不合格だったわけですね。それでその方から電話がかかってきた。その修行生の先生を名指しで電話がかかってきた。そしてあの時あなたがおかげになると言ったじゃありませんかと。不合格でしたよと。どうしてくれるんですかと言ったような感じでしょうかね。あなたがおかげになると言ったのに不合格になった。一体どうしてくれるんですかと言ったような剣幕と言いましょうかね。まあそれが直接親先生初代には愚痴が言えない。だからその修行生の先生にそのまあ八つ当たりの矛先が当たったのだろうというようなことでしたけれども、さあそこでその修行生の先生が、まあこういうこともありますよ、ああいうこともありますよと、今不合格だった、その次何年かしたらまた合格したといったような方が、そのおかげでそこから先の思わぬ展開になってきたというようなこともありますから、今落ちたということが、だからといってその悪いことではありませんよと、まあそこからのお働きがあるはずですよと、いわばあれは何ですか、家福はあざなえるなおのごとしですかといったようなものがありますね。まあああいうようなことを例えられたのでしょうけれども、それでも納得はされないと。なかなかそうですよね。おかげをいただくと言われたから合格すると思っていたのに不合格だったとなったら、なかなか合点がいきません。心は収まりませんね。さあ師匠はどう答えておられるかというと、師匠はもう取り次ぎの先生がああだこうだ、いわゆる弁解がましいことを言う必要はないよ、そんなことも言ってもとてもその当時その時の人に話が伝わるとは思えないと。まあそれはもう親先生にお願いしてからのことだからと、もうそれだけでいいよと、もう全部私の責任にしなさいというようなことをおっしゃっておられましたね。そこで感じられることが、いわば師匠はそのお取り次ぎをさせていただき、そこから先のこと、そしてそこから先に起こってくること、それはたとえ合格祈願であろうが、そして合格しようが合格しまいが不合格であろうが、もう神様のお働きの中でのことなのだと、そのことを大確信しておられるわけですね。大確信というのか、天地金の神様への絶対帰依というのでしょうかね。絶対信、いや絶対信ということよりもう一つ帰依、絶対的帰依と言った方がいいような感じがいたします。そんな感じが私にはいたしました。天地金の神様への絶対帰依、そして師匠の祈りが、神様が間違いなく聞いてくださっておる、聞いてくださって、そこから先のお働きだと、その神様のお働きが、たとえその人が合格にというおかげをいただこうと、不合格というおかげをいただこうと、それはもう神様がその人にとって一番良いと思われることをしてくださったのだと、いう、いわばその合格したからおかげ、不合格だからおかげを落としたということではないのだと。合格が、いわゆる合格もおかげならば、不合格であってもそれはおかげなのだと いうその大確信が師匠には終わりになるのですね。その裏付けがあるわけです。まあ、言ってみればこれが哀楽的助かりということではないでしょうかね。そこにあるのは天地金の神様への絶対帰依の心ですね。ですから、なるほど、今一時的には自分の思い通りにはなっていない、ならないけれども、それとてもそれこそ5年先10年先を見ての神様の間違いないお働きだと、そのことが確信できる、それは神様への帰依の心なしにはいただけませんね。今思い通りになることにおかげと感じる、まあ大抵はそうですね。思い通りにならないこと、これも神様のおかげだとはなかなか感じにくい。しかし哀楽的助かりと師匠が言われるその哀楽的助かり、それはよし合格であっても神様のお働きであり、よし不合格であってもそれも神様のお働きなのだということを、まあ身をもってというのでしょうかね、大確信しておられる。だからこそそういうお取り次ぎもできられるということになりますね。信者さんのお願いが思い通りのおかげをいただいたから、ああおかげをいただいたではないのだと、思い通りにはならなかった、不合格だった、あこれでもそれもおかげなのだという大確信がお味になる。それは天地金の神様への絶対帰依がそこにあるからだということですね。そういう助かりをいただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。